皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。田中健 JK1BAN です。
こんばんは。夏休みもあと2週間だ。奈良文駅 JA1KGQ です。
夏休みね、もうすぐ終わりですよ、ね、もうお盆も過ぎましたんでね。
そうですね、
もうあっという間に9月が来ますよ、ね、さて、この今日も平さんお休みなんですが、今日もといえ平さんですね、お仕事の都合で当分の間お休みということになりました。あらあら、やっぱりね、お仕事柄夜遅くまでっていうか朝早くまでっていうか仕事をなさってるようなんで、お使いのようですね。少しお休みということなんで、ゆっくり休んでまた復活して番組出ていただきたいと思ってますが、ね、というわけで今日は奈良君と私2人でやりましょう。頑張りましょう、ね、
頑張りましょう。
ああ青春、中学生無線日誌。中学生の君としてはもう夏休みはそろそろ終わりということで焦ってると思いますが、
そうですね、
楽しいコーナーをやってください。
はい、では中学生無線日誌の方を進めていきたいと思います。オープニングでも言いましたがね、夏休みもあと2週間です。あっという間ですね。ということで田中さん、結局どっか出かけたりしましたか？
実は出かけました。
お、
まあそれは今度の時にお知らせしたいと思います。
そうですか。それとですね、前回の放送でも言いましたが、8月3日に吹奏楽のコンクールがありました。
お、
前回はですね、結果は発表できませんということだったんですけれども、今回は結果が発表できそうですということで発表します。
はい、
結果は銀賞でした。
銀賞、
わあ、バチバチバチバチバチ
バチバチバチバチバチバチ。今まで3回コンクールに出たんですけれども、はい、最初の2回は同賞だったんですね。
同賞、どうしようってやつですね、はい、
そうなんですよ。今回初めて銀賞を取ることができました、
はい、
4月からですね、顧問の先生が変わって、たった4ヶ月でね、銀賞になる実力がついたということで、これからね、後輩たちには金賞を目指して頑張っていってもらいたいと思います。
ところで、そのコンクールっていうのは吹奏楽のコンクールだと思うんですけども、ちなみにどのくらいの学校が中学校出てきました？数は
もうたくさん出てきてですね、何日間もあるんですけども、うん、午前の部午後の部ってあって、うん、僕らは午後の部だったんですけど、それでも10校近く、
あ、
10校もうちょっと出てたかな。
そうです、
ちょっと詳しい数は覚えてないんですけれども、はい、出てました。いつも部活の話になってしまうのでね、ここら辺で本題の無線の話に行きたいと思います。ここのところですね、部活も引退し、勉強と無線に使える時間が大幅に増えました。それとですね、このコーナーではたまーにやってるというか、まあ2回目なんですけどもね、 CQ 誌紹介をですね、したいと思います。
雑誌ですな。
はい、うん、雑誌でございます、うん、今回はですね、7月19日発売の CQ 誌8月号です。今回の特集はですね、アマチュア無線に便利なグッズ集ということで、ハンダゴテや工具など必要不可欠なものではなく、普段は無線に無縁だと思っているようなものがですね、たくさん紹介されていました、うん、 特にですね、100円ショップで使える便利グッズや500円以内で作る自作グッズなどがですね、うん、紹介されていてですね、はい、500円でプラグインコイルなどが作れますよということも書いてありました。
プラグインコイル知ってる、
まあでも写真が載っかってこれ可愛いなとか思ったりしたんですけどもね。それとですね、付録は JT65 入門マニュアルです。そもそも JT65 とは何ぞやということなんですけれども、うん、デジタル技術を用いて微弱曲と更新するためにあるということでいいんでしょうか。
そうですね、まあ、パソコンがないとできないですね。
そうですね、はい、まあ、僕はですね、JT65 に関わらずデジタル通信はまだやったことがないんですよね。ズバリ田中さんにとってデジタルの魅力とは何かありますか。
ない
ないない
ない、ない、私にとってはない
私にとってはない、
うん、
はい、ね、なんかいい答えがあるかと思って参考にしたいとかいうふうに思ってきたんですけれども、
ね、デジタルの良さっていうのはね、やっぱりノイズに埋もれても通信ができるっていう良さが、まあ、JT65 なんかはそうですよね。
なるほど。
非常にある程度の信号の強さがあればノイズの中から引き出しやすいというかですね、ノイズにあんまりこう左右されないっていうのがあるんです
ね。なるほどなるほど、うん、そうですか。リスナーの方でもね、こんなところが魅力だよなんていうことがあったらですね、ぜひ教えていただきたいと思うのでね、うん、メール、ツイッターお待ちしております、はい、メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、うん、エキサイトは excite です。ツイッターはですね、シャープ qsy785 ハッシュタグ qsy785 までよろしくお願いします、はい、CQ 紹介ということなんですけれども、うん、あまりね、詳しい内容を言っちゃうと良くないのかなとか思うんですけれども、便利グッズなんかはですね、他には100円ショップで買う棚とか、
棚、
はい、なんでしょうね、プラスチックの、
はいはい、あるね、
ケースみたいなの、はい、それにですね、QSL カードをしまって、
はいはい、
1段ごとに売ってるじゃないですか。
売ってますね。
なんで、僕が思ったのは、ね、コールの、あれ順にね、その引き出しを作れば、
うんうん、
このより管理がですね、
う
ん、しやすいのではないかと思いますね。まあ1段100円だと、まあちょっと
結構しますね。
結構しますけどもね。
結構しますけど、まあとはいえね、とはいえ1段で J1 全部っていうことはないと思いますし。
そうですよね。
エリアごとっていうわけにもいかないから、やっぱり1は多いから
ですよ ね、
ね。あと4つ5つ買えばなんとかこう1つのね、引き出しで3と4一緒とかそういうのでできるじゃないですか。
そうですね、うん、あと先ほどですね、田中さんから QSL カードいただきました。
あ、
ありがとうございます、
はい、いえいえ、古い QSL ですよ、あれもう30年前のやつ。
ちょっとオタク感の漂う、はい、QSL カードなんですけど、
誰か分かりますか、それ。その写真の人誰だか分かってますね。
この前 CD で流れた。
いや、流してないです。流してないと思います。誰だと思ってますか、それ。
じゃあ分かんないですね。
分かんない。誰だと思ったんですか。CD この前流したら松田聖子でしょ。
うん。
違いますよ。それ
違うの。
違います。それ。
そう。
それは中森明菜さんです。
ああそうですか。いいですね。ちょっともうリスナーの方もなんか絶対見たいと思うんですけどね。
写真私が撮ったんですよ。
いいですね。
コンサートで。前から6列目ぐらいの席で。
もういい席じゃないですか。これ田中さんが撮ったんですか。
はい、私は撮りました。
いいですね。
でやっぱり奈良君でたその長野県の、
はいはいはい、
QSL カード屋さんで作ったんですよ。
なるほど。やっぱり長野県のカード屋さんは結構綺麗に、
色がとても綺麗ですね、
映りますよね、うん、ということでありがとうございます、
いえいえいえ。
ここまで CQ 紹介をしてまいりましたが、
はい、
最後にですね、僕の QRV 状況についてですね、お伝えしたいと思います。CQ も出しました。
埼玉、
はい、
偉い、
毎回出してる
お
でね、収録の前とかには
収録の
前、はい、まあ、ラジオの前には、
はい、
ラジオの前には CQ を出しております、うん、埼玉県の移動の方を中心としてですね、たくさん更新をいただきました。中にはですね、自分と同じ市の方もいてですね、とても楽しい お話をできたんですけれども、 CQ 出してる瞬間に地震が来てですね、とてもパニックに陥ったということもあったんですけどもね、こう、まあ、いかに冷静に無線で話せるかなんてことも重要になってくるのではないかなと思います。 CQ を出していた方に対しての応答もいたしました。僕がですね、開局当初からお世話になっている方とも更新できました。
へー。
それとですね、なんと今回はですね、僕移動運用もですね軽くやってきました。
どっか行ったんだ。
名付けて自転車モービル局です。
おーいいねいいね、中学生っぽいね、いいね、
近所のですね神社や公園ですねはい、でやってました。もうとっても何やってんだこいつみたいな風な目でね、見られてましたけれども、
大丈夫、
はい、茨城の筑波山の方、
おいいね、
東京都西多摩郡檜原村の方、
いいね、
群馬県赤城山の方などですね、
多いね、
うん、たくさん更新ができました、
うん、
中にはですね市役所の展望台という方もいてですね、
どこの市役所、
あ市じゃないか、区か、
区役所、
ね、練馬区ですね、
あ
練馬区の、区役所展望台にで運用しているよという方もいてですね、今度行ってみようかななんて思ったりもしました、
うん、
田中さんもねこの前東京都庁のねところで無線を聞いていたということなんでね、
はい、
結構高いところからの電波はよく届いているのかな、山の電波もとっても強く入ってきていてですね、うん、特に首都圏のですね山ですね、筑波山、雲取山、うん、東京都ですね、うん、西多摩郡、赤城山の電波なんかとってもよく入ってきました、
うん、赤城山すごいね、
赤城山はでも結構移動に行ってる方も多いんじゃないんでしょうかね、うん、結構よく聞こえてますね、まあ、僕はですねあんまり山に行ったことがなく釣りが好きなのでね、いつも海の方に行ってしまって逆だろって思うんですけれども、
はい、そうですね、
今度もですね皆さんお待ちかね、横須賀の方に、釣りに行きますのでね、横須賀のリスナーの方お楽しみにしていてください。
そうですね、
まあいつも海の方で行くということなんですけれども、
はい、
常日頃からですねハンディキを僕持っているので、買い物行ったついでとかですね、出かけた時などにせっかくだからみたいな感じでね、移動運用みたいな感じで更新してしまうんですよね。
あ、いいんだよそういうのは、それが一番いいんですよ。
とっても楽しいんですよね、うん、ハンディー機でもそれこそ遠くの局とも更新できるので、
うん、
いいのではないかなと思います。まあ、こんな感じでねたまに自転車モービルでやっております。田中さんは全然移動は車の方にはアンテナとかつけてたりするんですか？
車にはですね無線機ついてますしアンテナもついてて、走ってた時必ず430のメインチャンネルはついてるんですけど、
ああなるほど、
電波を出したことっていうのはもう覚えてないほどないです。
ああなるほど
仲間と QSO することはありますよ。だけどね CQ を出したり CQ を出した方に応答するってことはもう随分長いことないです。
ああなるほど、じゃあ全然そういうふうにね自分の仲間と更新しているみたいな、
うん、っていうのはね、一つは僕の車がですね、はい、オートマチックじゃないっていうのもあるんですよ
マニュアルですか？
そう、左手が一生懸命なもんですからね。でフレキシブルマイクもついてないっていうのも理由の一つです。
辛いですねそれは。まあそんな感じでね移動もしておりますのでいつか更新できればいいかなと思っております。移動の話なんですけれども、この前山に移動に行って、息子さんを驚かせようかななんて、
はい、あいらっしゃいましたね、
お話ありましたけれどもですね、はい、同じ方じゃないんですけれども、この前更新していて全く同じことを考えている人がいてですね、
遠足の先回り、
はい、遠足の先回りをする方がなんか続出しておりますなんか流行ってるんでしょうかね。
これから流行ると思いますきっとこれから秋またね、遠足のシーズンですから秋はね。
なんか遠足というかですね、小学生の修学旅行じゃなくてなんだ移動教室、それこそ赤城山なんですけれどもね、ここら辺だと赤城山に行く学校多いんですけれども、その赤城山に先回りをしようという方がいてですね、とってもびっくりしましたね。そういう方が増えているようです。
いいことです、
はい、いいことですね。まあなんかね世界平和ですねということでこれがですね僕の活動報告になっております。
はい、はい、今日音楽を聴いていただきますのはユージ・オーノ&ルパンティック・ファイブというグループなんですけども、知らないでしょ？
知らないですね。
ユージ・オーノさん、これはね大野ユージさんっていう前このままなんですけど、そうですよ、ルパン三世を作曲した方なんですよ、はいはいはいはい、でこう大野さんという方は実は熱海の大野屋という旅館の息子さんだということで、昔ローマ風呂の大野屋って有名だったんですけど、知らないよね。
それは分かんないですね。
昔 CM でやってたんですけどね。
旅館の息子さんっていうのは知ってますか？
あ、そうなんです、大野屋さんの息子さんなんですけど、はい、そのグループが演奏しておりますルパン三世。
今週の活動報告、
さて今週の活動報告、おじさんが今度は私活動報告をさせていただきますが、
よろしくお願いします。
はい、 奈良くんは SSB はやったことないんだよね。
あ、ないです ね。あ、でもおじいちゃん家って軽くかじったことありましたけども。
じゃあ SSB 自体は触れたことあるわけですね。
あ、一応は、
うん、あ、じゃあ大丈夫ですね。あの、私の友達で業務無線のプロ用無線機の設計開発をしている友達がいるんですけども、いつもはですね VHF の FM とかデジタルの無線機を中心に開発やってるんですが、今度ひょんなことにですね、ある HF 帯の、まあ、25メガ以上のプロの無線機でかつ SSB の無線機を設計することになったっていうんですね。おー。で、その友人はまるっきりアマチュア無線をやったことがないので。
そうなんですか。
ないんですよ。なので SSB ってのはどういうもんかわからんと。
あらららら。
今までその SSB はわかんない、 FM とかデジタルだったらばいっぱい開発してきたし、無線機の設計全部回路図書いてきたし触れてきたからわかるんだけ ど、 SSB っていうのはどういうもんなのか、理論的にはよく上がってるんだけど実際はどんなもんなのかわからないっていう話があったんですね。じゃあうちに来てみなよ、 7MHz でも受信してみたらよくわかるからっていうことでうちに招いたんですよ。で、一緒に7メガだよっつって受信したいですね。あとボルメットっていう航空無線の、
はいはいはい、
まあ、天気予報みたいな、あの気象通報ですね、やってる、まあ、放送というか通信というか、それが8メガとか13メガであるんですけど、まあ、そういうのも受信したりして SSB 受信してみて、あ、こういう感じなんだね SSB っていうのって、とっても感心してました。で、 FM とかデジタル通信の音声通信と違うところは SSB っては何があるかっていうと、クラリファイアとかリットっていうものがあるでしょ。知ってますんなら、く
ん、うーん、まあ、SSB 触れたことがあると言っても、まあ、ちょっと聞いたことがあるとかだけなんでね、あんまり僕も詳しくは分かってないんですよ。
要するに SSB っていうのはちょっとこの周波数がずれてくると相手の音のなんつう声が変わってしまうんですよね。
そうですね。
それを調整するために受信の方の周波数だけをいじくれるリットとかクラリファイアっていう、これは FM にはついてない特殊なこの一つの機能なんですけども、こんなのもついてるんだよっていうことを説明してですね、まあお友達はそれを見て、ああこういうもんなのかとか、実際に 7MHz を受信してダイヤルを回してみたらこういうふうにチューニングをするのかとかね、いうふうに体験してましたよ。で、思ったのは、ああこの友達はプロだから、あ、プロのね無線機開発してる人だから、まあ、VHF とか UHF、FM なんだけど、逆に言うとね、V とか UHF で FM とかデジタル通信をやってるんだけども、 SSB やってるのはアマチュアだけだと。
ああ、なるほど。
そういうことなんですよね。よく考えるとそういうことですよ。144とか430で SSB の通信アマチュア無線やってますけども、
そうです、ね、
本当にプロは SSB を使うのはせいぜい HF 帯だけなんですね。
ああ、なるほど、
うん、昔はあの船舶無線も SSB なんかであったんですけど、今は船舶はほとんど衛星とかそういうので通信することになりましたね。
そうなんですか。
なくなりました SSB で通信する。今 SSB で通信がまあ主に行われているのは航空無線とか、まあ、一部漁船なんかも使われているんですけども、それにしてもやっぱりデジタル通信の世界ですから、 HF もデジタルの通信なんかもありますしね、そういう衛星とかね、だんだんと音声の SSB と使うのは減ってきたんではないかと思いますよね。
そうですね。
というわけでアマチュアはもう SSB を使うというこのなんていうんですかね、与えられたものがありますので、ね、ぜひぜひ SSB 通信やってみたいと思いますので、私もたまにこう中心ね斜めが受信してみますと、あ、いいな、遠くが聞こえるなと思ったりして、
あ、楽しみ。
ぜひ奈良くんもぜひ SSB 今度、まあ、おじいちゃん家でまた触ることあったら楽しんでもらいたいですね。
そうですね。
さあ音楽聴いてもらいましょう。奈良くん吹奏楽ですよ。吹奏楽
いいですね。
M8 ウィンドオーケストラっていう、
お、
M8 っていうのは何ですかね。
ミュージックエイト。
そうそうそうそう、楽譜出してる会社ですよね。
そうですね。
この楽団が演奏しているマジンガー Z、 アニメですけどね、これ聞いていただきましょう。この番組ではスポンサーサポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。
リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
面白いツイッターをいただいてますので、ここで紹介いたしましょう、はい、いつもいただきますとしあきさん、
ありがとうございます。
2つツイッターいただきましたよ。1つはですね、JI1KGQ さんが横須賀市長家、船釣りへ行ったについて、行ったついでに無線とのことですが、はい、船宿のあるエリアから横須賀市内の多くを430メガでカバーするのは無理です。無理だって。
そうですね、
はい、船戸周辺谷間にあって開けている方向は、相模湾の対岸、横須賀市内は裏の山の背後ですということで、長いから厳しいんだね。
そうなんですね、さっき言ったように今度行く移動は栗浜なので、ね、どうなんでしょう、僕あんまり詳しくないので、ね、またツイートいただきたいです。
もう一つ、としあきさん、富士山反射の話が7月21日したのかな。
出ましたね。
横須賀市長井はやっぱり出ましたね。山岳反射が楽しめるエリアです。富士山反射よりも、地元では丹沢反射と言っている反射が面白い。江ノ島が見える場所で430メガでお試しください。モービルホイップでも楽しめますということで。
江ノ島の方角がわからない。
わからないの？
いや、自分のいる方角と江ノ島の方角がわからないというこの、あるんですけれどもね、まあ、ぜひ試してみたいと思います。ありがとうございます。
丹沢ってわかります
か？丹沢はあまりよくわかんないですね。
わかんないですか、はい、丹沢っていうのは伊勢原のちょっと先の方ですかね。
そうなんですか、
ね、丹沢反射っていうのはよくありますよ、ね、高い山が、大山とかね、ああいう高い山がありますよね。この辺では神奈川県の山反射するっていうのがよくあると思いますよ。さて、次の放送も9月になってしまいます。
そうですね、
ね、次回は9月なんですけどね。もう奈良君としては夏休みが終わって新しい、楽器も始まってるし、
そうですね、
もう中学3年生だし忙しいと思うんですけども、
次回の放送から学校が始まりますね。
そうですね、
その日から
ね。私としては別に9月になったからなんていうことはなくて、少し涼しくなってくれば楽だな。
なるほど。
思うぐらいなんですけどね。でも9月になりますとハムフェアがありますよ。
あ、そうですね、
うん、今年は例年になく9月になりました。
あ、
ハムフェア、
はいはいはい、う
ん、ところで奈良くん行きますか？
あ、行きたいんですけれども、
うん、
まあちょっと、まあ、自分のスケジュールと相談ですね、うん、
でも吹奏楽の部活終わったから少しは楽になったん
です。あ、そうですね、まあ、でも一応いろいろ予定も入ってる、
いろいろ
入ってるんです
よ。いろいろな予定が怪しい。
いや怪しくないんですけど、あ、まあ、はい、
あ、そうです。
ちなみにまだファミリーソングは取りに行ってません。
そうです、はい、そうですね、私もハムフェア時間があったら行ってみようと思うんですけども、まあ何しろね、涼しくなってくることを祈りたいと思います。
そうですね、
では音楽を聴きながら皆様とお別れです、
はい、
今日はねサックス演奏してる、まあ奈良くんもサックスやってますからね、それにちなみまして渡辺貞夫、
おいいですね、
うん、オレンジエクスプレスという曲なんですけども、これね昔ね、私がもう大学生の頃に流行った曲ですけど、ものすごい
すか、
ものすごい昔の曲でございます。これを聴きながら皆様とお別れです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。